乙女ゲームあるある。現実でそんな男がいたらドン引き以外の何者でもないが、二次元のイケメンになら殺されそうになっても監禁されそうになっても構わない。むしろそんなあなたが好き。痛快乙女ゲーム通信。皆さんこんにちは、通崎千穂です。この番組痛快乙女ゲーム通信、今回で第53回目の放送になります。この番組はその名の通り乙女ゲームを中心に紹介する番組です。乙女ゲームとは、画面の向こうからかっこいい男の子たちが私たちに愛を支え合ってくれる、そんな女性向けの恋愛ゲームのことです。本日は久しぶりにスタジオゲスト様をお迎えしての放送となります。お越しいただきますのは小田香織さんでございます。小田香織さん、たくさんの乙女ゲーム、女性向け作品の主題歌を歌っていらっしゃるんですけれども、この度11月22日に香織ズメロディーアコースティックライブボリューム3バレンタイン2017というね、ライブ CD が発売されますので、こちらのねお話を中心に本日はいろいろお伺いしていきたいと思います。30分間最後まで楽しく聞いてくださいね。教えてください。ゲスト様に質問。改めまして、本日ゲストでお越しいただきましたのは小田香織さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お久しぶりですよね。
お久しぶりです。番組としては、はい、先日ねソロライブは楽しみに行かせていただいた
り、いやもうありがとうございました。
もうこちらこそです。とっても普通に楽しんでました。
よかった
今回はそのねソロライブでも発表されましたが、はい、11月22日に香織ズメロディーアコースティックライブボリューム3バレンタイン2017ということで、はい、アコースティックのライブが音源になってこう CD になるということで、
は
い、
そうなんです、はい、初めてなんですよ、自分のソロ名義でそのライブアルバムっていうのを作るのが。
そうなんですよね。なんか私の中では、うん、以前吉岡さんと、ね、はいはいはい、お二人で、うん、あと真央さんがゲストで、はい、いらした
ハコーキー&アムネシアの時のコンサートは音源になってるんですけど、
ソロ名義は、
そう、自分のソロライブが音源になるっていうのは実は初めてなんですね。わ
ー、なんか感慨深いですかね。
そうですね。だからこうどのタイミングでそのライブ CD を作るかとなった時に、はい、やっぱりなんか香織ズメロディーがすごく自分の音楽のルーツになる曲とかもたくさんやるので、うん、なんかそこが一番記念アルバムじゃないですけど、うん、なんかそういう立ち位置にもなってるなっていうのを今すごく感じてます。
はいはい、また今年はデビュー10周年イヤーというのもありまして、はい、まあ、その記念にもね一つ形になるのかなというところですよね。はいはいはい、こんなメールいただいてますのでご紹介したいと思います。はい、ラジオネームうさぎはタレミミハさんからいただきました。かおりさん、はい、DJ さんこんばんは。
こんばんは。
はい、大好きなかおりさんが出演すると聞いてメールさせていただきました。はい、かおりさんと同い年の OL 女子としては、
なんと
キラキラ輝いているかおりさんを見ていると自分も頑張ろうと勇気が出てきます。そんな香織さんに質問です。はい、リスペクトしている歌手または作曲家はいますか？うんうん、香織さんの伸びのある声はロック、ポップス、ジャズ、バラード何でも歌いこなしているのですごいなと思うのですが、うん、先日のライブで小さい頃から大人っぽい音楽を聴いて育ったと言っていた気がするのですが、うんうん、香織様の抜群な音感の原点はジャズなのかなと素朴な疑問が思い浮かんだので聞いてみました。香織さんの声も歌も、サンホラー、カジューラファミリー、ソロ、どのテイストも大好物です。
ありがとう。
香織さん自身のキャラクターも全部大好きですというメールいただきました。
嬉しい。最近私がよく使ってる顔文字が入ってる
メールに、
ありがとうございますはい、そうですね、まあ、大人っぽい音楽を聴いて育ったっていうのは確かに MC で言ってて、
はい、
まあ、原点は実は J-POP なんですけど、音楽の始めるきっかけを歌いたいと思ったのは、ね、はい、まあ、90年代とかの J-POP を聴いて育ったので、はい、音楽のルーツとしては多分一番自分の一番奥底にあるのは割と J-POP なんですけど、はい、中学生高校生になってからかな、そのボイストレーニングの先生に洋楽を聴いた方がいいってすごく言われて、はい、で、まあ なんだろう、音楽好きの友達とかはやっぱりその CD 屋さんに行ったりレコード屋さんに行ったりとかして自分でこう探しながら聴くっていうのとかね、皆さんされると思うんですけど、好きな方って、はい、でそういうの全然なくって、はい、誰かにこう教えてもらって音楽を知ってきたタイプなんですね。で、まあ、そのジャズも10代の時にそのジャズユニットでボーカリストとしてまあ参加していたあのプロジェクトとかもあって、はい、まあ、そこでなんだろう、自分の親も青春時代に聞いてないわよ、知らないわよっていうぐらい、もう本当40年代50年代のジャズスタンダードナンバーとかをちょっと聞く機会があって、
はい、
そっからあのちょっと洋楽を聞くのが楽しくなった感じなんですよね。だすごい古いところから徐々にこう時代背景を追いながら洋楽を聴いていったタイプなので、ラップみたいなヒップホップみたいなのとか全然逆にわからないんですよ。
なるほど、
洋楽は洋楽でもどっちかっていうと歌物で、でもそうだな、スティービー・ワンダーとかでもすごい聴いたかもしれないですね。うん、大好きだった
そうですね、中学
中高生ぐらいの時 の時にそうですね、まあ、だから今年発売したアルバムギフトの中でも、はい、あのギターと一緒にそのマインドスケープという曲でスキャットとかをやったんですけど、うん、はい、やっぱそのスキャットとかもジャズとかそういうのを聴いてる人にはわりかしこう楽器と一緒に歌詞ではないメロディーを一緒に奏でるっていう、まあ、そういう演奏方法があって、うん、ボーカルとしてそういう演奏方法歌い方があるんですけど、そういうのとかも多分なんだろう、日本語の J-POP だけ聞いてたらまず絶対になんだろうやってみたいと思ったりとか、うん、なんだろう、そういう表現をしてみたいってそもそも思うことはなかったんじゃないのかなと思いますね、うん、だからリスペクトしているシンガーとか作曲家ってもうこの人っていうのはもういっぱいすぎてもう上げきれないぐらい、ね、それこそね、あのご一緒させていただいている、ね、カジュラさんだったりレボさんもすごいなと思う部分いっぱいあるし、うんね、本当に幸せな音楽生活を送らせていただいてます
あでもいろんなものに影響されて、うん、カリサ自身もこう様々なジャンルの曲を、うんうんうん、まあ、挑戦し続けているっていう、
ね、そうですね、
うん、10周年すごいことですよ ね、
は
い、
ね、
続けるってなんか好きだけでは続けられないし、
う
ん、
いや本当そう思います、
そうですよね、うんうん、なんでもそうですけど、うんその中あの、はい、ね、いつ頃からか乙女ゲームのタイアップ曲も多くなってきたのかなっていう感じで、私の記憶だと、はい、あの2011年頃の、うん、あのアムネシアレイター、
そうですね、アムネシアって2011年なの、うん、あもうそんなに経つの、
そうなんですよ、
そうなんだ、
私も自分で書いててびっくりしましたけど、ね、2011って書いて、
そうファーストアルバムが多分2013年とかなんですよね、いやでもそうやって逆算するとそっかそれぐらいですよね確かにそうだわ、
時の流れはあっという間で、
はいはい、あっという間ですね
はい、でまあ、このね、うん、番組乙女ゲームに特化した番組ですのでこのメールもいただきまして、はい、ラジオネームリリさんからいただきました、はい、津崎さんゲストの小田香織さんこんにちは、
こんにちは、
こんにちは、香織さんのことは乙女と作品で知って好きになりましたが、美人さんでそして美しい歌声で大好きです、
ありがとうございます、
最近はタイアップ作品で作詞をされていることもありますが、うんうん、主題歌の作詞をされるときに意識されていることなどはありますか、うん、という質問
なるほど、
ですけども、はい、
そうですね、まあ、あのファーストアルバムを出したあたりからあの、はい、まあ、自分のオリジナル曲として、まあ、詞を書くことが割とあの毎日の生活の中に入り込んできた、歌うこと以外で入り込んできた私の音楽活動の中ではあるんですけど、はい、まあ、そういう時ってテーマも決めるのも自分だし曲を選ぶのも自分だったりするので本当になんか何にもない中で始めることが多いんですよね、はい、材料がないというか
自分の曲の時は、
うん、そうですそうです、オリジナルを作る時は、うん、まあ、もちろん今回はちょっと恋愛の曲を書いてみようとか友情をテーマにしてみようっていうのがあるけど、それを作っていくのも自分みたいなところがあるんですけど、うん、作品タイアップだともうこの言葉を入れてくださいとかこういう風に思えるようなストーリーで、うん、でもあんまりこう行き過ぎないようにとか結構こうまあそのね、作品を作ってる制作のチームにもよるんですけど、うん、すごく細かくオーダーしてくださる方もいれば、うん、こんな感じでお願いしますっていうざっくりな場合もあるので、はい、ただなんかそういう風にあのこういう風にしてくださいっていう、まあ、プロットみたいなのとかがあるとすごく書きやすいなっていうのは、うん、その時にあの初めて知った、うん、作品のものを書く方がアートだったので、あこんなに書きやすいんだこういう材料があるとヒントがあるとっていうのはありますよね、 まあ、あとはその、まあ、ここ最近はオトメイトレコードさん のキャラクター CD の主題歌で、はい、のお届け彼氏っていう作品 の、はい、あのソルマイハートという曲を書いたんですけど、はい、まあ、とにかくなんだろう、まあ、の作品のカラーもそうだったんですけど、とにかくピンクな感じでみたいな恋をする女の子を応援するような歌詞を書いてほしいです、はい、でそれが私に来た時もちょっと ドキッとしたというか、えそれ私で大丈夫ですかその設定みたいな、私その恋する女の子を応援する感じの歌詞書けるかなとかちょっと不安になることも、まあ、あったりはしたんですけれども、でもなんかそれをやることで、あこういう歌詞も書いたりできるんだ自分っていう発見もあったので、だからなんか最近意識していることっていうのは、まあ、その作品に寄せた主人公をすごく主人公を作る、自分のオリジナルだと主人公がいるようでいない感じなんですけど、必ず主人公がいますね、そういう作品タイアップだったりすると、
ちょっと第三者視点
というか、そうですね、もうなんか本当に小説を書くかのごとくこの子は多分こういう生活をしていてみたいな、もうキャラクター作りを結構しっかりソルマイハートはしましたね。
お芝居みたいですね。
でもね初めての経験だったんですけど、そのやり方をしたら、なんか他の作詞の作業とかもすごくスムーズにいくようになってたギフトを作り出す前にもお届け彼氏の主題歌は歌詞を書いてたので、なんかすごくあこうやってやったらより楽しいんだ作詞ってっていうのとかはなんか発見させてもらったような感じですかね。
そんなことを思いながらまたちょっと私たちも聞き返したい、
そうちょっと聞いてみてください。
はい、思います、ね、本当ピンクなね可愛い感じライブで聞いてもすごい可愛いね
そうですね、ちょっとすごいライブではいろいろみんなに踊らせてみたりとかちょっと挑戦することもたくさんあったんですけど、まあ、ライブならではのアレンジっていうのもあると思うので、作品からもしその曲をね知った方がいたら、ちょっとどういう印象を持ってもらえたのかっていう若干ねちょっとドキドキした不安な部分もあったんですけど結果なんかライブの新しいスパイスになんか仕上がったような気はします。
結構やっぱりあのストロマイハート楽しかったっていうメールもいっぱい届いてたので、あの後半のコーナーの方でたくさん紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、ではあの後半のコーナー行く前に1曲お届けしたいと思うんですけれども、はい、こちらのメールご紹介したいと思います、はい、ラジオネームエイナさんからいただきました、
はい、ありがとうございます、
はい、津崎さんゲストの香里さん
こんにちは、
香里さん変わりつメロディーの音源化おめでとうございます。そしてありがとうございます。
もう嬉しい
、今年私は大阪の方に参加させていただきましたが、この時の感動、そして、東京公演の空間をいつでも味わえることにワクワクしています。個人的にはとても聞きたかった親愛なるストーリーが収録されることが一番嬉しいです、はい、来年は東名阪を回られるということで、次も必ず参加します。また香里さんにお会いできることを楽しみにしていますね。
ありがとう、
いただきましたので、今日はこの後オンエアの方でだけにはなってしまうんですけれども、はい、この親愛なるストーリーをお届けしたいと思いますが、はい、この曲を歌った時のことって覚えてらっしゃいます、その香りずメロディーで。
香りずメロディーで、やる時その今回、まあ、東京公演の方をこう CD にしてるんですけども、はい、大阪と東京と2日間で全4公演やってるんですね、はい、1日2回回しという形で、はい、なのであの1回の公演で多分13、4曲ぐらいしか歌ってないんですけど、トータルで30曲近く歌ってるんですよ、うん、なので曲選びからやっぱりこう最近自分のライブでやれてないワンマンライブフルバンドの方でやれてないものをちょっとなるべくピックアップしたいなっていうところで、親愛なるストーリーはもうめちゃめちゃ久しぶりにやるっていうところで、かなりちょっと久しぶりすぎてこの曲ってこんなコード進行入ってたっけっていうぐらいちょっとピアノにアレンジするとより見える部分がたくさんあるので、あのオリジナルと比較して聴いてもらったら楽しいんじゃないかなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。後半のコーナーではね、あの先日行われた、あのイレブンスソロライブのお話、はい、そしてあのこの話題にも出ました透明版ツアーについてなどもお伺いしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、お願いします。